ニッポン放送ポッドキャストステーション。
5月1日水曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。連休のこの谷間はね、あんまり天気良くないって昨日もそんな話をオープニングでやりましたけれども、はい、今日もこの後雨が降ってくると。そしてもうすでにね、結構霧が出ているところがあるん
です。そうですね、今見てみますとレーダーは千葉とか茨城ではもうすでに降り始めているんですけれども、まあ、お昼前からこの雨の範囲は広がってくる見込みです。で、飯田さんも言っているように霧なんですけれど、東京の23区と千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬に今濃霧注意報が出されていて、見通しの悪いところがあるみたいですね。
もう神奈川以外はほぼ関東全域みたいな感じだよね。まあ、このね、有楽町の周り、まあ、我々朝あんまりにも早いもんで電車ではなくタクシーが迎えに来てくれるんですが、まあ、このぐらいの時間帯ね、車ほとんど走ってないんですけども、うん、まあ、周り見てると多元ナンバー結構見ると。
確かにそうです ね、
あ、この時間からもう移動して、ね、近場あるいはもうちょっと遠くの観光地行くのかなみたいなね、見かけるんですけれども、まあ、ちょっと霧が濃いということになるとね、普段運転しないような、方々はお気をつけなさってください。まあ、交通情報等々はね、この番組であるとか、日本放送各番組の中でお伝えしていきますんで、ちょっとそんな情報も接しながら、安全運転を続けていただければと思います。で、まあ、連休の最中で、まあ、この時期ね、実家帰ったりとかして、まあ、親戚が集まったりとかね、することもあったりもしますよね。私も特に実家帰ったりとかっていうわけではないかったんですけど、この間のその4月28日のですね、イベントに、まあ、こういう機会だからということで家族も何人か来てくれてですね、まあ、親父であったりとか弟であったりとかお袋であったりとか、まあ、あるいは おじさんと甥っ子なんかもね、自分でチケットを取って来てくれたんで、まあ、終わった後にちょこっと会おうよっていう話になって、まあ、本当久しぶりに、おじさんと甥っ子なんか、甥っ子の結婚式の時なんに会った以来なんで、もう3、4年会ってないと、その間にもう引っ越して子供ができて、その子供がもう2歳半ぐらいになってみたいなね。あら、月が経つっつうの早いもんだねっていうね、本当おじさん丸出しの感想しか出ないんですけど、いやー、なんか改めてね、そうやって見ると、はい、甥っ子は本当いくつ離れてんだっけな、もうね10個ぐらい離れてるんですよ。
あ、そうなんですね。
そう10個前後だ。私が小学校の低学年ぐらいの時に生まれてきて、くんでちっちゃくて、でもう夏休みになると遊びに来てですね、もうその親戚連中でも一番下だったんでね、やっぱね、可愛いなーなんつって、遊んでやったりもなんかもしてたんですけど、うんうん、もう立派になっちゃってね、もういくつも転職したなんつって、やっぱそのあたりがね、時代だねみたいなね、もうなんか33歳だったかなぐらいなんですけど、もうそれで、ああそうか、もういくつか転職して、もう仕事もいろいろ変わってみたいなね、はあ、で子供もできて、引っ越しもして自分で家構えてみたいな、はあ、そうですかそうですかと、ね、まあ、こうやって周りの成長とかもね、見るっていうのも、あ、いいもんだねなんて思うんですけど、まあ、そこでやっぱりこうね、おじさんなんかと、あるいは自分の親父の姿なんかを見ててもこう思うのが、今日ですね、新聞の総合欄なんかにも結構出てますけれども、放置空き家深刻化なんつって、こう3面の総合面に。まあ、うちはありがたいことにまだ両親健在でいるので、まあ、この問題が自分の中でね、より深刻になってくるのはまだまだ先だろうとは思いながらもですね、うんうん、まあ、やっぱり昔は本当、それこそ親戚が集まって、こういう連休だとか、夏休みだとかにね、集まって、まあ、みんなで寝泊まりしても別に問題ない。 問題ないっていうぐらい10人15人集まったって大丈夫だよっていうような、まあ横須賀の引っ込んだところにあったんで、まあ土地ばっかりは広いみたいなところだったんですが、ただ今そこにね何人で住んでるよって話にもなってくると、まあ子が相続持て余すとか見出しになってますけれども、はい、ね、5年に一度の総務省の調査で、過去最多900万戸にこの全国の空き家が上ることが分かったとか、こういうニュースを見るとですね、で、ね、そこに今現状を住んでいるその親父の顔とかを見ると、やっぱりこういろんなこと考えなきゃいけないなっていうのがどんどん自分ごとになっていって、これこそが少子高齢化中圧なのかとこういうことをねまた思ったりなんかもした次第ですけれども、まあこういう親戚連中とか集まって顔を合わせるといろんなことがわかるぞっていうのは実は今日のテーマだったりもいたしまして、この後ね生活に潜む落とし穴、気をつけたい、契約勧誘のトラブルというところ、7時40分過ぎの、ここだけニューススクープアップのゾーンで、国民消費生活センターの専門の方にもねお話を伺ってきております。国民生活センターか、の方にもお話を伺ってきておりますんで、ちょっとそのあたりもね参考にしながら、ゴールデンウィーク後半どう過ごすかなというあたりも思いを馳せたいと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは3月の国内の宿泊者数延べおよそ5486万人と、過去最高を更新したというニュース。まあインバウンドも強いというようなお話です。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、栃木那須町の死体遺棄事件、20歳の容疑者が逮捕されました。事故役の一人かというところであります。そして、中国三中全会という経済政策の重要会議7月開催へというニュース、3月の鉱工業生産指数ですね、前月を 3.8% 上回るというニュースも7時またぎで取り上げます。で、7時10分頃のニュースネットワークのゾーンで、この中国の三中全会、それから、自民党が不戦敗も含めて、負けた3つの補選について岸田総理大臣昨日の、受け止めコメント、そして解散は否定とこういうことが出てきております。でさらには能登半島地震発生から今日で4ヶ月となります。ボランティアは延べで7万人を超えたというところであります。そしてここだけニューススクープアップ、生活に潜む落とし穴、注意したい契約や勧誘のトラブルということで、国民生活センターの方に取材した模様をお聞きいただきます。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地30日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて570ドル17セント低い37,815ドル92セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 325.26 ポイント下がって 15,657.82 でした。円相場は前の日よりも1円50銭ほど円安ドル高の1ドル157円81銭付近で取引されています。はい、円相場ですけれども前の日29日に政府日銀による円買い介入が実施された可能性があったことから、はい、警戒感が残って東京時間から157円手前では下値が固い展開が続きました。ただニューヨーク時間に入りまして、この日発表されたアメリカの1、3月期雇用コスト指数が前の期や、予想を上回ったということで、アメリカのインフレ高止まりへの警戒感からドルが買われて1ドル157円80銭台まで下落ということになりました。本日ですけれども、はい、アメリカの連邦公開市場委員会 FOMC が開催されます。はい、政策金利は据え置き予想となっているのですけれども、このところのアメリカのインフレ関連の経済指標が強い結果が続いているということから、パウエル FRB 議長が高波的な姿勢を示す可能性があります。
はい、
でその場合はドル高主導で円相場はまた再び160円目指す可能性もあるため警戒されています。
この高波的姿勢っていうのは、はい、まあ、今後の利下げの見通しが変わるだったりとかになりますか？
そうです ですね、利下げの見通しが変わったりとか、もしくは 利上げをしないといけないかもしれないとか、そういったような言葉が出てくると、はい、市場は一層と、金利が上がってドルが買われる可能性というのは十分あると思います。
なるほど。いずれにせよこの、ね、ゴールデンウィークで参加者少ないから結構動きますもんね、
はい、そうですね。しかもニューヨーク時間の発表となりますので、
はい、
そうなると日銀の介入への警戒感というのは幾分か低下しますので、まあ、そういった海外時間には円安が進みやすい状況というのは続くと思います。
なるほど、わかりました。名村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
先ほどねオープニングでこの間のイベントで、まあ、そこで親戚が集まったって話で、私甥っ子っていうふうに言いましたけど、甥っ子っていうのは姉、兄弟の子供のことを言うと、うん、うちの弟は結婚してなかったなと、甥っ子ではなくていとこの間違いでしたね。大変失礼いたしました。この辺がねもうごちゃごちゃになるって、この子はなんて呼べばいいんだっけなみたいなね、ことに、義理の姉の息子だからこれは甥っ子でいいのか、義理の甥っ子、うん、みたいな、よくわかんなくなってるんですが、本当ね。さて、新聞各紙入ってきております。各紙バラバラという感じですが、そのオープニングでもちょこっと話した空き家についてっていうのは、読売新聞一面トップですね。空き家900万戸30年で倍、昨年最多、放置385万戸という総務省が出した住宅土地統計調査の結果の速報値についてです。それからですね、後ほど取り上げるニュースでは、能登半島地震から4ヶ月となるということで、産経新聞は、まあ、その取材の様子というものが出ております。死を覚悟駆けつけた息子の能登地震4ヶ月49時間後救出、消防局に感謝の動画という、ニュースが出ております。まあ、4ヶ月が経ってというところを詳しく取材をしたというところです。それから介入については朝日新聞一面トップ、5兆円規模円買い介入か、29日分推計市場の警戒強まるということで、これは昨日ねジョセフ・クラフトさんが詳しく話してくれましたけれども、まあ、今は中身が出てこないんでというね、こうやって推測がいろいろ出てくるというところです。そして毎日新聞は昨日もここで取り上げた G7 の環境省声明、まあ、正式なものが出ましたが、石炭火力30年代前半に廃止ということが出てきておりますが、まあ、解釈はちょっと曖昧になっているというところあたりは、日本が結構反対したというところもあったようであります。それから国際欄で各紙載っておりますけれども、韓国の野党議員が竹島に上陸をしたということなんですけれども、まあこれをねいつものことだというふうに慣れてはいけないというところなんですけれども、まあ韓国はこうして国内政局のですね具に日本との関係を使うというのはまあよくある話で、でしかもこの間の総選挙で野党がまあ勝ったというか躍進をした、その寄せを買ってというところで国民に対してアピールしようというところだそうなんですけれども、いい加減にしろという話で、これはですね、まあ議員がやっているということなんで、議員外交でしっかりと抗議をしなければいけないと、まあ、もちろん外務省であったりとか政府も抗議をするんですけれども、それだけじゃなくて、例えば自民党の政調会長だったりとかですね、国際局長とか、領土特別委員長とかが、しっかりと抗議をして、いい加減にせよということは、こういうことを政局の具にするんじゃないよということは言っていかなければいけないんだと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークの、まあ、谷間というところ、5月1日でありますが、旅行に関する指標が一つ出てきまして、3月の国内の宿泊者数が延べでおよそ5486万人、過去最高と。いうニュースが入ってきました。まあ、確かにインバウンドも含めてね
すごいですよね。ちょうどね連休の2日目ぐらいかな、
はい、
房総半島の先っちょの方の立山の手前のところに富浦っていうのがあるんですけど、
はい、
あそこにねちょっとトレイル歩きに行ってきたんですけど、道の駅に寄ったらね信じられないぐらい人がたくさんいて、
おなるほど、
今年は円安で海外旅行あんまり行けないよね、はい、あとまあ実質賃金下がってるとかね物価高とかいろんな影響もあって多分 あまり派手に遊んでなくて、あれに安近短じゃないですけどね、
はい、
安くて近場で短い旅行みたいなのを楽しんでる人多いんじゃないかなって感じはしますよね。
なるほどね、まあ、確かに人は本当出てるし、まあ、で連休休みの日は結構天気良かったですもんね、
う
ん、
そうなんですよね、もうすごい日焼けして暑かったです、うん、
おいやこれやっぱりね、産業店でさまざまなところをご覧になってると、まあ、一方でそのオーバーツーリズムだとか
そういうのね、そうなんですよね、これがねオーバーツーリズムはもちろんたくさんお客さん来てこられた方が観光業儲かるの、コロナで傷んだね飲食観光が復活して大変いい話なんだけど、うん、一方でね結局あんまりにも混雑しすぎるとそもそも旅行客の満足度がめちゃくちゃ下がるっていうのが統計上言われていて、まあ、
はい、
確かにね行って人だらけで楽しくないですよね。よくほらインスタ映えするスポットとかねあるじゃないですか。
ありますね。
あれも写真だけ見るとかっこいいんだけど、
はい、
ちょっと引いてみると大行列ができてたりとかね。
もう写真待ちみたいなね。
そう
鳥町の大行列、
うん。で、おまけに地元の人も全然楽しくない。もうほら、はい、京都なんかそうなんだけどバス乗れないとかね、あるじゃないですか。だからいかにオーバーツーリズムを避けつつ、観光客をね、今後、訪日観光客を増やしていくかっていうのは結構日本政府の課題なんだけど、現状なんかバスを増便しましょうとか、割にこう対処療法的な感じで、あんまり抜本的な解決策がないよねと。僕は、ね、最近すごい言ってるんですけど、もっとね、こう、はい、あの観光客って別に観光名所に行きたい人がそんなに多いわけじゃない。
うん、
いわゆる有名なお寺とかね。
はい、
どっちかっていうとなんか美味しいもの食べたいとか、ね、綺麗な景色見たいとか、でも美味しいもんや綺麗な景色って別に観光名所じゃなくても日本全国今どこでも、うん、あるんですよ。僕がいる福井なんて別にまあ観光名所の永平寺とかね恐竜博物館とかありますけど、はい、そうじゃなくても魚うまいしね、
うん、
あの日本海の景色も綺麗だし、うん、そういうところに行けばいいんじゃないですか。いかに分散させるかっていうね。
うん、
でその時に結構大事なのが、はい、その観光名所だとほらみんな観光バスとかでバーッと連れてってくれるじゃないですか、
はい、
でも一方でねその何もない綺麗な土地だと意外にねその交通の便が悪かったです。
あ、
電車で行ったはいいけどそのだけに足がないとか、だからそうすると、はい、意外に歩ける街って大事なんじゃないか
と。お
で、ちょうど経産省は数年前からこれからは、ね、はい、歩く街が大事だっていうんで、
うん、
ウォーカブルシティとかっていう
ウォーカブルシティ、う
ん、概念を提唱してるんです。歩けるですよね、ウォーカブル、
ウォーカブル、
うん、でこれがすごい大事で、
はい、
だから例えばほら金沢なんかそうなんだけど駅から降りて、
はい、
兼六園とかの21世紀美術館とかね、近江市場とか、あの辺まで全部歩けんですよね。
ああ、1キロ、2キロぐらいですか。
そう、ちょっと30分ぐらいですかね。で、地元の人はね、そんな歩かないよってみんな言うんだけど、車社会だから。でも、都会から来た観光客とか、はい、外国人とかね、結構普通に歩いてったりする。
そうですね。
そうなんです。だから意外にその歩いて街並み楽しんだり、途中なんかブラブラっとお店に寄って、
はい、
美味しいもの食べたり、お茶飲んだりとかね。
路地裏行ったりとかね。
そうそういうね、歩ける街をちゃんと設計していくっていうのが、これからの観光に僕結構大事なんじゃないかなと思うんですよね。
確かに何かこう区画を整理して大きな道を通してみたいなのが都市計画だと思われがちだけど、ああいう小道とかってまあ防災上あるかもしれないですけど、あると楽しいんですよね。
そうなんです。だって例えばね、大きい道ってね、西新宿とかイメージしてもいいんだけど、歩いて楽しいかって別に楽しくはないです。都庁までの道とかね、
あ、まあ、ビルでけえな、広いな、すげえなと思うけど。
そうなんです。お台場もそういうとこありますよね。建物の中入ればいいんだけど、外歩きたくないよねっていう。だからそういうウォーカブル室を作ってほしいなと思います。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお届けしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお届けしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらのニュースです。那須町死体遺棄事件、20歳の容疑者を逮捕、実行役の一人か。栃木県那須町で夫婦の遺体が見つかった事件で、警視庁は実行役とみられる韓国籍の住所職業不詳カン・グアンギ容疑者20歳を死体損壊容疑で逮捕しました。事件の逮捕者は3人目です。実行役は2人とみられ、警視庁は残る1人についても指名手配して行方を追っております。先月4月16日、栃木県那須町で都内の会社役員、宝島隆太郎さん55歳と妻の幸子さん56歳が遺体で見つかった事件。すでに埼玉越谷の建設業、平山良健容疑者25歳と、指示役とみられる佐々木光容疑者28歳が遺体損壊容疑で逮捕されておりますが、なんだかこれね、このじゃあ逮捕された3人のつながりだとかって不思議な事件ですよ
ね。よくわかんないですよね。まあいわゆる闇バイト的な犯罪の延長線上だと思うんだけど、はい、ただね、なんか僕90年代ずっと十数年間事件記者やってたんですけど、例えばあの頃ね、その遺体の損壊が激しい事件は大体怨恨だみたいなね。
ああ、恨みからの。
そうそう、恨みが強いと、まあ、顔を叩き潰したりとかするみたいなね、よくあったんだけど、今回の事件とか、すごいですね、殺された女性の方、
はい、
もう顔がわからないぐらい損壊されていて、
そのようです
ね。でも全くおそらく、まあ、捕まってないですけどね、まあ、一人身柄確保っていうだけで実行役に関しては、おそらく面識ないであろうと。
はい、
面識ないのに、そこまで遺体を損壊できるっていうのが、まあ、従来のね、その、はい、犯罪捜査の常識からなんかかけ離れてる感じで、
そうですよね、
よくわかんないなっていう感じはしますね。
これね、各紙いろいろ情報が出てますけれども、この指示役の男が4月初旬頃ある人物から邪魔な連中を処理してほしいと依頼されたって、これ人の生き死にに関することで処理っていう言葉を使う
とかって、ね、そう、元々ね、その闇バイトみたいなのは、はい、なんだろう、まあ、せいぜい窃盗だったりとか、あといわゆるオレオレ詐欺ですよね、で、受け子とか出し子とかのそういう仕事を
お金をこう取りに行くであるとか、あるいはこう ATM から最後引き出すであるとか、そういう仕事、
そういう割になんか、まあ、もちろん犯罪なんだけど、いわゆる凶悪犯罪に行かない程度のものに引っかかる人が多かったんだけど、なんかその闇バイトものがね、ついにこういう、ね、殺人っていうね、凶悪犯罪にまで進出してるのかと思うと、ちょっと恐ろしいところありますよね。
まあ、去年話題に、話題というのもあれですけれども、うん、例の、いわゆる、ルフィ事件という、あの辺から、この、特殊詐欺のスキームを使っての凶悪犯罪ってものが、問題になってましたが。
まあ、もともとね、なんかこういう裏社会の話っていうのは、はい、90年代とかやっぱ暴力団が中心で、もうとにかく暴力団どうやって抑え込むかっていうのが警察にとって非常に重大なテーマだったわけですよ。で、結果的に、はい、まあ、90年代初頭に暴力団対策法で防対法ができて、はい、その後各都道府県に防廃条例ですよね、暴力団排除条例ができて、はい、でもう暴力団員はね、その銀行口座さえ作れないみたいな時代になり、どんどん排除されていくと。結果的にどうなったかっていうとね、まあ、アングラに潜っていくというか、警察ももう暴力団は管理っていうか、まあ、ある程度情報は収集できるんだけど、暴力団の外まではもうコントロールしきれないって状況になって、いわゆるその半グレって言われるようなね、
はい、
その暴力団員ではないんだけども反社会的な行為をする人たちが大量に現れ、おそらくその流れでね、こういう犯罪グループが出てきてて、最近特流とか言うんですよね、
特流
カタカナで匿名流動型犯罪グループって、要するに暴力団はすごい組織だったわけですよ。組長がいてね、はい、若頭がいてみたいな。
もうこれピラミッド型のね。ピラミッド型のね。
うん、で、それがまあ、半グレになって、でも半グレも関東連合とかで一応組織にはなっている。組ではないけれども。
確かにまあ、うん、指揮命令系統みたいなものは。
そうですね。リーダーがいて、
はい、
鉄の団結がありみたいなね。で、これがね、最近のその闇バイト的な犯罪になると、はい、もう組織でさえなくて、その都度人を集めて犯行を犯したらお金を分け前を渡して解散みたいなね。だからもう匿名性が高いですね。お互いにどこの誰かもう分からない、一緒に 共犯の関係でも、
はい、
でさらにまあ流動型、要するにもうその都度アドホックにですねメンバーが変わっていくっていう、だから匿名流動型、はい、犯罪グループなんで特流って警察は呼んでるみたいっていうね。
これだ、今までみたいな芋づる式みたいなのができないってことですか。
そうそう、人間関係ないですからね。だからまあ大体はその X、ツイッターみたいなところでね、なんか闇バイトとか、
はい、
即決アルバイトとかで検索する、なんか怪しいそういうアカウントがたくさんヒットすると、でそういうところに例えばダイレクトメールとかダイレクトメッセージとかで連絡すると、うん、じゃあこっちに連絡させてくださいって誘導されるのがテレグラムっていうね、ロシア産のメッセンジャーで、これもともとね、
はいはい、
ロシアの反政府運動民主化運動のために開発された極めて匿名性の高いメッセンジャーで、要するに、はい、警察が捜査してもどこの誰が発信してるのか、うん、
わからない、
突き止められないっていう、
はい、
インターネットの匿名的な技術を、ね、駆使してる SNS で、もともとは民主化運動のためだったのが、なんと今や、
ね、犯罪に
犯罪に使われてるっていうね。
那須町の死体遺棄事件について、まあ、特流というね。
そうですね、
はい、
で今実行犯が、ね、2人どうも逮捕されたみたいで、もともと遺体はい、車とかを用意した男がまず逮捕されて、でそいつに指示をしてたっていうね、うんうん、男が奥庭で逮捕されて、2人逮捕されて、はい、それに加えて実行犯らしきのが2人捕まってると、1人が韓国籍の20歳で、
はい、
もう1人がね元俳優の、和歌山キラト容疑者、元俳優なんだと思ってネットで調べてみたら、ちゃんとウィキペディアに項目があるんですよ、この和歌山キラト容疑者。で別に殺人で捕まったっていう項目じゃなくて、
はい、
元渡辺エンターテインメント所属、
おー、
2012年テレビドラマ悪夢ちゃんにクラスの生徒役として出演、
なるほど、
2014年10年前です、大河ドラマの軍師官兵衛に主人公の幼年期幼少期で出演らしいです。
一部そういう今報道が出ているというところでありまして、うん、まあこのね、うん、今まさに事件が動いている真っ最中というところであります、和歌山キラト容疑者20歳で、いずれも住所そして職業不詳ということで、まさに今速報が入ってきたところであります、うん、これね、でここのこうつながりであるとかというもの、まあ、今のところ警察は認否を明らかにしていないというところでありますけれども、うん、まあ、当然ながらね、それなりのこう根拠があるから身柄の拘束に至ったということでありますもんね。
うん、いやでもなんかね、本当にこう今の時代を象徴するような事件だなっていうね、こう全く見知らぬ相手同士が集まって、
はい、
こんな凶悪犯罪でね、顔をめった打ちにするぐらいで、うん、人を殺してしまってっていうね、いやなんかね、時代事件ってのは常に時代を映すものだって、僕90年代新聞記者やってた頃に、
はい、
散々上司とか先輩から言われてきて、確かに、ね、90年代僕は事件記者やってた頃って、劇場型犯罪っていうね、犯行声明を出す事件がやたらと多かったんですよね、はい、グリコ森永事件もそうだし、
はい、
あと幼女連続誘拐殺人もそうでしたよね。あとは神戸の児童連続殺傷事件、
はい、
榊原事件、
はい、
あれなんかもそうなんだけど、まあ、とにかく犯行声明出して、わーってみんなを、ね、驚かせるっていうね。
そうでした、
まあ、ある意味、うん、テレビの時代の事件って感じだったんだけど、
ワイドショーの時代の、
僕は2000年ぐらいにもう事件記者辞めてしまったので、うん、その後は直接は携わってないんだけど、2000年代ずっと見てると、なんかね、そういう劇場型犯罪なりを潜めて、どっちかというと貧困が理由のね、
はい、
金がないから犯罪を起こすって、もう身も蓋もない、
はい、
本当に2000年代のその平成のデフレ時代をね、象徴するような事件が相次いで、本当に悲しい時代になったなと思ってたんだけど、これがね、やっぱ2010年代ぐらいにまた徐々に雰囲気が変わってきて、で一つはね、この今言ってるようなその特流的なね、その半グレよりもさらに流動的になった匿名で流動型のグループが、
ね、
闇バイトで SNS で仲間を集めて、
はい、
そのメッセンジャーアプリの、ね、テレグラムっていうね、匿名性のためメッセンジャーで連絡を取り合って、もう顔もお互い何者か知らないまま一緒に犯罪を起こすっていうのがだんだん増えてくると。あともう一個増えてるのは、これ今回の事件と関係ないですけど、ロンウルフ型テロですよね。まあ、安倍さんの暗殺事件もそうだったし、あと岸田さんのね暗殺未遂もありましたけども、
はい、
あとは京都アニメーション事件だったりとかね、
放火殺人、
うん、だから今後ね、このローンウルフ事件は ますます増えるんじゃないかって話もあって、
なんかこの共通してるのは社会だったりとか、あるいは人間関係の希薄みたいなものなんでしょうか。
まあそうなんですよね、まあ、結局 SNS って何のためにあるのっていうね。ずっと2000年ぐらいからこのテックの業界取材して発信し続けてきて、やっぱり2000年代、2010年ぐらいまではやっぱインターネットの未来って明るいよねってみんなが割に信じてたんですよ、
はい、
ユートピア
ラも、ね、集合地みたいなものから新たなものができるんじゃないかと、ね、
だから Facebook や Twitter なんか出てきた頃、あれはミクシーとかが、ね、はい、入ってた頃もなんか人間関係がね、よりこう作りやすくなるし、なんか SNS によって我々の生き方は楽になるんじゃないかっていうのがね、はい、我々真面目にみんな語って、僕もそう思ってたんですけどね。
実際会わなくても良くなって、
そうなんですよ、
ちゃんとコミュニケーション取れると
、人間関係の維持もできるようになるしっていうね、うん、でもこれがね、やっぱあれから十数年経ってみると、
はい、
最近のだってね、 X、Twitter なんか見てみると、こんなに人は簡単に他人を罵れるのかっていうぐらいに
殺伐としてますよね。
殺伐とね、人を罵りまくってる人が山ほどいて、
私もよく黙れとか、見損ないましたとか言われてますね。
見損ないました、好きですよね。なんか自分の予想してたこのイメージと違う、ちょっとでも違うだけでこいつは許せんみたいになってしまうってね、うん、もう多様性の欠片もないって、だから実社会はそう言いながら、うん、
はい、
日本社会なんかそうなんて、多様性はどんどん進んでいて、うん、まあ、いろんな生き方があるよねって当たり前になってきてると、
はい、
なのにそのなんか多様性が広がってってるのとは真逆に SNS を見ると、うん、なんか多様性を1ミリも共有しないって人がね、別に保守系のみならず、
はい、
なんだろう、そのリベラルとかね言われてる人たちにまで広がってて、
はい、
一体このギャップは何なんだろうなっていうね、
まあそのね、背景に何があるのか、うん、まあ一つデフレだとかそういったものというのもあるのかもしれないと、うん、いうところで、経済の指標についてのニュースも入ってきてますが、うん、3月の鉱工業生産指数は前月を 3.8% 上回るという3ヶ月ぶりの上昇で、一方で、有効求人倍率は 0.02 ポイントプラスの 1.28 倍、失業率は横ばいの 2.6% という数字が昨日出てきました。
あのダイハツの、ね、不正問題で出荷停止になってて、はい、ダイハツってほらいろんなメーカーに車提供してたので、
はい、
軒並み停止になってしまってですね、そこの影響があったのが、まあ、一応再開したので、まあ、動き出したってことなんでしょうね。ただまあ全体的に見るとそこまで強力な経済成長って感じには全然なってなくて、ちょっと弱含みな感じなのかなっていう感じはしますよね。ただまあ政府とか日銀の言ってるところ見ると、
はい、
この夏から秋にかけて、あ、まあ、この春の春闘のね、
はい、
賃上げも結構 4% 超えるぐらいで来てるので、まあもうちょっと消費が持ち直すんじゃないかって期待感を持ってらっしゃるようですね。だからそこが持ち直せばもう一回消費が増えてですね、経済成長プラスに転じるんじゃないかって期待感あるみたいなんだけど、本当にそうなのかどうかって、ね、今円安がここまで続いてると、
はい、
やっぱその影響で消費が冷え込むっていうのはどうしても、ね、あるので、かといってここで利上げしてしまってですね、
いや本当引き締めなんてやったらね、
引き締めやるとますます景気冷え込むので、まあ、日銀の判断も非常に難しいところだと思いますよ。ここはね、利上げするのも難しいし、しないのも難しいしって、ね、どうすりゃいいんだっていうね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、自民全敗の参補選真摯に受け止め、解散は否定。
補選の結果については真摯に重く受け止めております。課題に一つ一つ取り組んで結果を出すことによって責任を果たしていかなければならないと考えています。解散総選挙については全く考えておりません。
昨日総理官邸に入る際に記者団の質問に答える岸田総理の声を聞きいただきました。衆議院の3つの補欠選挙で、まあ、自民党は不戦敗を含めて全敗であったということについて、お気の通り岸田総理は結果を真摯に受け止め、重く受け止めるとした上で、政治改革などの課題で結果を出し、国民の信頼回復に取り組むことで責任を果たす考えを示しました。また衆院の解散については全く考えていないと述べました。 まあ、解散今までは現時点でっていうふうに言っていたりしましたけど、今はとか、ね、
今はね、
そういうのつかなかった、
まあ、本人の考え次第なんでね、突然解散だっていうのはよくありますからね、過去にはね、昨日日経がですね、その過去の世論調査とかのデータの分析する記事を出していて、衆院選の補選ですね、で過去の補選調べてみると、その不祥事が原因で、
はい、
選挙になった場合はやっぱり、後継候補が逆風になるって、まあ、当然そうでしょうねと、
うん、
で不祥事が原因だとね、その勝率は3割ぐらいしかないっていう、与党の。だからまあ今回明らかにその政治資金問題とかね、そこが影響してるのは当然だろうねっていう、はい、まあ、当たり前といえば当たり前の結論なんだけど、まあ、要因はね、その多分政治資金問題プラスあと景気はい、ですよね、まあ、景気は良くなってんだけど、まあ、あの物価高に賃金が追いついてない問題がね、あるので、だから生活が苦しくなってる実感みたいなところも影響してこういう状況になってるのかなと。でそうするとね、まあ、次の、まあ、仮にまあ解散するのかどうか分かりませんけども、
はい、
総選挙になった時にじゃあみんなどこに入れるんだろうかっていう ね、
そうですね、
ここがね難しいところで、
うん、
ただまあちょうど昨日その日経、また日経なんですけど、昨日一昨日と世論調査、
はい、
していて
出てます ね、
ね、内閣支持率が 26%、
はい、変わらずでした、
変わらず横ばい、うん、で政党支持率が自民党 29%、
うん、
なので足すと、
はい、
なんで足すのかというと有名な青木率というね、率じゃないだろうってよく言われるんだけど、はい、パーセンテージ同士を足して、
はい、
まあ、内閣支持率と政党支持率を足して5割を切ると、
うんうん、
政権がやばいっていうのが、はい、まあ、青木率って言われるね、青木の数字って言われて、これだから29と26なんで足すと54、うん、55か、55ですね、
うん、あ、28ですね、自民党の、
あ、自民党ごめんなさい、28ですか、はい、そうすると54ですよ ね、 すね、
はい、
そうするとまあやっぱりかなりやばい域に近づいてるのは間違いない、う
ん、ごめんなさい、今28って言ったのは衆院選の投票先です、
投票先ですね、
はい、政党支持率は29ですね、ごめんなさい、
55% ですよね、55、
おお、ギリギリ
ギリギリっていうね、あと5ポイントで50を切るっていうところなんだけど、うん、
はい、
じゃあかといってね、その、まあ、有権者が何を考えてるのか分かんないですけど、じゃあ受け皿は一体何なのかとね、
うんうんうん、
もう一回民主党みたいなね、
はい、
政権交代が起きるのかっていうと、多分立憲民主党共産党だけでは到底成立しえなくて、どうせ維新だよね、ただ維新もね、やっぱ今回負けてんですよね、はい、補選参戦で、
そうですよね、
で馬場代表なんか言ってるのはやっぱり大阪っていうか関西以外ではなかなか知名度も低くて、
はい、
まだまだ全国政党になってないっていうような感じの総括をされていて、で、ね、
はい、
でなおかつもう一個の問題でして、もう維新国民民主あたりとその立憲共産でですね、あまりにも政策が、うん、
はい、
特に安全保障とかね、違いすぎるので、ここでなんか仮にじゃあね、維新立憲連立政権みたいなの作ろうとしても、
はい、
あっという間に瓦解する可能性が、もう何一つ同意するところがないんじゃないかっていうぐらいでね、ま
あ、政策協定が結べるのかっていう話
になってしまう、そういうことなんですよね、だから政策協定結べないと選挙協力も当然できないわけで、
はい、
まあ、大体そもそも維新と共産党がね、政策協定なんかありえないっていうのをどっちの支持者も多分思ってると思うんですよね、なんかね、立憲民主党の支持者とか共産党の支持者とかインターネット上で見てると、
はい、
もう自民党よりもさらに維新の方が嫌いって人が多い印象はちょっとありますよね、で、まあ、維新なんかはもうどっちかというと自民党と我々が二大政党制の礎になりたいみたいなことをおっしゃっていて、
はい、
まあ、それはそれで僕ありなのかなと思うんだけど、だからそう考えるとどっちにしろ受け皿がやっぱないよねっていう話になってしまって、そこら辺がね、多分岸田さんの変な余裕につながってるんじゃないのかっていうね、で党内、まあ、総裁選もあるわけですよね、
そうですね、9月に総裁任期がまずは来る、
でこれもじゃあ総裁選でね、岸田降ろしが始まるかみたいな感じになってないですよね、全然
今のところ、そうですよね、今の
ところ誰も降ろそうっていう、党派的に動きしてないっていうね、
降ろして次がじゃあ誰か
っていうのはなかなか、ね、上川さんでもそこまで党内でね固まってるわけでも何でもなさそうだし、相変わらずあの一般的な国民に聞いてみると、
はい、
世論調査で石破さんが1位とかってね、
な
んでいつも石破さん1位なのかよく分かんないんですけど、まあ、石破さんとかね、小泉進次郎さんとか、
はい、
河野太郎さんとかね、
はい、
まあ、どっちかというと党内であんまり人気ない人が必ず上位に入るっていうね、 でなおかつ自民党内で安倍派がね、まあ、ああいう感じで瓦解状態に近づいてきてるので、
はい、
そうするとなんかまとまって誰かを襲うっていう動きにやっぱなりにくいんだろうなって考えると意外に岸田さん
続投
で低空超低空飛行だけど安泰っていうね。まあでもね、外交安全保障政策は素晴らしいですよ。これもっと評価されるべきだと思うんですよね、
はい、
でこれ結構あのほらブルームバーグとかが、
はい、
あの記事書いてましたけど、岸田政権の安全保障政策が非常に素晴らしいっていうね、はい、だからまあ経済がちょっとねどうしようもないよねって話であるんだけども、経済もまあね、岸田さんが期待するように、はい、その春闘賃上げが進みですね、で、まあ、この円安どうにかしなきゃいけないと思うんだけど、もし物価高が落ち着いてこれば、
うん、
まあ、ある程度その生活の安定につながってくる可能性がある。そうするとそこの支持率 の低下の要素はある程度取り除けるんじゃないかって期待は多分してるんじゃないかなってい
う、ね、
だから低空飛行なんだけどこの先もお先真っ暗って感じでも僕はないかなというね。
この低空っていうのがね、うん、もっと変わってほしいっていう人にとっては、うん、何とも物足りないっていう感じに、ね、まあ、ね、見えてしまうというところ。
まあ、保守の右端の人たちから見ると、やっぱりね、岸田さんは安倍さんとは違うので、
はい、
安倍さんとは違うね、なんかリベラリルの、ね、その、自民党にしてしまったのはけしからんっていうんだけど、まあ、そこの数がどのぐらい多いのかっていうのもね、はい、ちょっと現状ではまだ多分日本保守党って出てきてますけど、どのぐらいの支持率を獲得できるのとかっていうのは、はい、まあ、結構不透明なところでありますよね。だから全体まあよくわからない流動化した状況っていうのが今の政治なのかなと、で流動化してるんだけど誰もイニシアティブ取れないので、
はい、
なんとなく岸田さんがずるずるやっていくという感じじゃないかなと思いますわ。
さあ、そして、まあ、その日本の外交にも関わるところですけれども、中国共産党経済政策の重要会議三中全会をいよいよ7月に開催へと。これ去年本当はやるはずだったと言われているんですけれども、
できなかったんですよね。要するにちゃんとした経済政策を打ち出さないと、
はい、
世界中ががっかりしてしまって、うん、ますます中国市場から資本が流出していくっていうねことがまあ当然起きるわけなんだけど、まあ、そう言いながら何もしないんでやっぱりますます資本が流出してね、
はい、
結果的にその中国市場から流出した外国資本が今日本に流入してきてるっていうね、
はい、
日本円というか日本の企業ですよね、日本の産業界以外のポテンシャル強いし、株価も安いし円安で買い時だっていうんでどんどんどん資本が流入してきてると、
はい、
でこれは日本にとってはまあメリット大きいので、
うん、
まあ、中国経済、ね、オンリーワンの世界からまあ、日本も行けるよねって世界に変わってきてるのはいいことなんだけど、でも一方で中国はね経済がどんどん不安定化してしまうと、
はい、
経済が不安定化したからといって政治が不安定になるわけではないってね、より強権政治に、ね、突き進むっていうね習近平氏が、
はい、
って可能性があって、その強権政治の象徴としてそれこそ台湾侵攻とかね、おかしなことやりかねないので、その不安定化するのもそれはそれで困るよねっていうね、まあ、微妙なジレンマですよねここもね。
なんか最近は改革開放時代のドラマが流行ったりだとか、もう今は自由がないみたいなのが結構浸透してきてるという話もありますね。
どうやったら新しい、ね、哲学を作れるかって習近平考えてるらしくて、去年ね、
はい、
中国のテレビで放送されてすごい話題になった番組があって、マルクスと孔子が仲良く語り合うっていう、
は
い、マルクス主義のマルクスですよ、
カール・マルクス、
はい、と孔子が出会って二人で抱き合いながら俺たちはこれから一緒になるっていうね。
へ、
ほら文革とかの時代ね、中国は、
はい、
孔子とかむちゃくちゃ批判されてたんですよ、儒教はね。
ああ、そうでしょうね、
古い哲学だ、これからマルクス主義だみたいなこと言ってたんだけど、はい、なんか最近ねそうじゃなくて、なんか古い日本の中国の伝統そのものを大事にしようって、ね、習近平言い出してきてる。
はあ、
そこでその共産党のマルクス主義と
儒教
伝統の儒教が合体させようっていう、
ね、儒教マルクス主義みたいになるんですか、
うん、そんなことうまくいくのかどうか分かんないけども、
本当です
よね、そういうことを考えてみたいですよ習近平は。
はあ、うん、まあそれだけナショナリズムを煽るみたいなところもある
んでしょう、まあ、そういうことなんでしょうね、
うん、さあそしてここで番組からのお知らせです。
4月28日日曜日に開催されたイベント、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK 工事アップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、お越しいただいた皆様どうもありがとうございました。
イベントは終了しましたけれども、グローバル配信チケット4400円ご購入いただきますと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
はい、
でそしてですね、会場で販売したイベントグッズ、こちら通信販売数量限定でただいま実施しております。
うん、
ただの数に限りがありますので、検討してくださっている方お早めにお願いいたします。
はい、
詳しくはコージーアップの番組ホームページをご覧ください。
グッズはもう新業アナウンサープロデュースのね、
はい、
気合を入れて
作ったものでございます。気合を入れてマスとクリアファイルとトートバッグ作りましたけれど、はい、たくさん感想のメールもいただいて、早速、うん、マスでお酒飲みましたなんていうね感想もいただいて、いい香りですねと、
いい香りですよ、
はい、本当ありがとうございます、
ね。そして、この番組イベントそのものも、白熱しておりました。本当放送では聞けないというようなこういう話もありましたので、ぜひ、後から視聴で、イベント視聴していただければと思います。
はい、
ということで、グローバル配信チケットとグッズの通信販売、どうぞ
よろしくお願いします。
試合終了、ヤクルト勝って連勝です。巨人連敗であります。
5月最初のゲーム、いい流れは続くのか、嫌な流れを止めるのか。若松勉さんの解説、日本放送ショーアップナイター巨人対ヤクルトは今日夕方5時50分。
ではニュースプラスワン、取り上げるのはこちらのニュースです。能登半島地震発生から4ヶ月、ボランティア延べ7万人超え。能登半島地震は今日で発生から4ヶ月となりました。石川県で活動するボランティアは延べ7万人を超えまして、支援が広がり始めております。交通インフラの復旧が少しずつ進み、被災地へのアクセスが改善したことが要因だとのことです。まあ一方で、この能登半島を離れて避難を続けるという住民の方々も多いと、まあどういった作業が求められているのか、要望の把握が難しいというところもあるようです。
まあ非常に小さな村落がですね、集落がもう山の中に点在していると、はい、沼県能登半島海岸沿いの道路はね、全て寸断され、しかも地面が、海底が隆起してですね、
はい、
もう港も使えないみたいな状況で、まあ多分今までないぐらい困難な状況だったんじゃないか。まあ、東日本大震災の時も、それこそ仙台とかは平野なのでね、
はい、
その仙台の街の中から直接こう津波被災地まで、まっすぐ行ける状況だったんだけど、岩手県の三陸あたりもね、
はい、
すごいあそこも山と入り江だらけの非常に複雑な状況で、まあ、支援もですね、復帰も大変困難を極めたってのあるんですよね。
あの時はね、串の葉作戦。
そうなんですよ。山の方のいわゆる東北自動車道とかは健全に残ってたので、その独自動車沿いの町から、うん、まあ、盛岡とかですね、そこから、それぞれ の港に、港というかその海岸に向けて細い道を全部こう少しずつ押し寄せるって、うん、まるで串の葉の形のようにしてるんで、
はい、
串の葉作戦でやられてたんですけど、今回その東日本でいうような東北自動車道に当たる幹線道路がないっていう、
ね、そうなんですよね。まあ、背骨のようなところが能登の里海海道っていうのがありますが、里山街道、
そう、これがもうね、寸断されて最初の段階、ね、山崩れとかね、全然使えなかったっていうね、はい、だからまあ自衛隊はそれこそ海岸からホバークラフトみたいなので上陸して物資運んだりとか、いろんな苦労してたっていうね、だからその辺の状況をね、ちゃんと分かってれば、ボランティアが最初3年に受け入れられないのも、
はい、
瓦礫のね、その運び出しがなかなかうまくいかないのも、まあ当然理解できると思うんだけど、なんかやたらとそこがね、メディアで叩かれてるっていうね、初動が遅いだのね、
はい、
初動が遅い、熊本の時あんなにたくさん最初から自衛隊員いたのにとか言ってるんで、熊本は熊本に基地があるからだっていうね、
そうですね、
当たり前の話で、
大きな駐屯地がたくさんあるから、
そうなんですよ、能登は基地がなくて、まあ、小さな、はい、
レーダーサイトとかね、
そうそんなのがあるだけだったっていうね、はい、でボランティアも、ね、なんか最初ほら、その石川県庁の長谷川知事とかね、
はい、
もうなんかボランティアを拒否してるみたいなことをね、散々書かれたんだけど、もう、はい、散々説明されてんだけど、そう簡単に、ね、道がうまく できてないし、ないね、止まる場所もないから、早急にはボランティア大量に受け入れ難しいですよ、というので、徐々に受ける。で、この結果として今、
はい、
ボランティアがそこまでの人数に増えてきてるっていうね、うんうんうん、だからまあ大変な状況だったんだけど、この20年余のね、その災害多発時代のさまざまな反省とか教訓とか経験もあって、うん、まあ、やるべきことは全てやってるっていう感じ僕は受け止めてるんだけど、まあ、そう思ってない人がたくさんいるっていうね、
うん、
この前もね、人とメディア関係の人と会ってたら、佐々木さんの音はひどいですよね、未だに瓦礫があんなに残っててもうどうなってんのとかすごい言うんだけど、
はい、
いやそんなね、瓦礫すぐに運び出してない。例えば東日本大震災の時には、3ヶ月後の被災地で、
はい、
瓦礫撤去は2割しか進んでないんですよ。
あ、
膨大な瓦礫をね、だからね、今
だ
って能登がちょうど5ヶ月ぐらい、
そうですね、
4ヶ月ぐらいだから、そんなに進むわけないんですよ。道路状況悪いんだし。
そうですよね、うん、あれ現地で処理できないっていう問題になってますからね。
じゃあ、あれをどうやって運び込むの。ようやく救援物資とかを、ね、運び込む道路を仮復旧している状況の中で、はい、ね、食料とか水とかどんどん運ばなきゃいけないと、ね、あるいはその道路を復旧するための物資も必要だよね、と、うん、こで瓦礫を運び出すのは当然後回しになるのはある程度しょうがないと思うんだけど、そういうことも理解しないで、なんか政府は何やってんだ、時代ないって怒ってばっかりってね、もうどうなんだろうこれはっていうね、もっと皆さん被災地の人に寄り添いましょうよと思います。
さあ、今日スクープアップのゾーン、新生活や新年度の慌ただしさの中、この時期は様々な生活トラブルが起きやすいとされております。で、日々形を変えて詐欺まがいの勧誘契約のトラブルというのが頻発しているということで、この時間はですね、その具体例を取り上げてまいります。全国の都道府県にあります消費生活センターには、年間90万件もの様々な相談やトラブルが寄せられております。で、その内容を集約しまして注意喚起を呼びかけているのが独立行政法人国民生活センターで、今回その国民生活センターを訪ねまして、今どういった手口トラブルが目立つのか、生活に潜む落とし穴、注意したい契約や勧誘のトラブルを聞いてまいりました。まあ、こういうものって高齢者にありがちというふうなイメージもありますけれども、実は年代ごとにですね、いろんな落とし穴があるということで、そのあたりをですね、国民生活センターの渡辺雄一さん、加藤亮太さんに伺いました。まずは若者、インターネットで依頼した労働サービスのトラブルが急増。そして一方で高齢者では、お皿の買い取りのはずが大切な貴金属も強引に買い取られるという訪問購入トラブルというものが急増しているそうです。どうですか、何か若い人で気をつけなきゃならない、例えばどんなことがありますか。
最近だとですね、インターネットで依頼した労働サービス業者との間のトラブル、
故障だとか事故だとかというところもありますか。
そうですね、出先で車が急に動かなくなってしまったと、スマホでちょっと検索をして非常に安くお願いできるって書いてあったので、まあいいかなと思ってお願いしてみたら、思った金額と違うので払えないとか払いたくないといったトラブルが多く寄せられていますね。
例えばどういう請求のされ方するんですか。
基本料金が3000円とか5000円とかっていうふうに書いてあったので、お願いしたところ最終的には7万円ぐらい請求されてしまったと。
それはなんかオプション料金みたいなものですみたいなことになるんですか。
そうですね、内訳を聞くと緊急対応費だとか祝日対応費だとか。
これ件数としてはどのぐらい結構増えてるんですか。
21年度から22年度を比較すると大体 3.3 倍ぐらいになってますので、はい、まあ、急激に増えていると言ってもいいかなというふうに考えています。
もうこれ払わない方がいいんですかね。
その場で払わないっていうことがなかなか難しい、払ってしまう方が多いんですけども、払ってしまったとしてもですね、後ほどクーリオンファイできるケースもありますので、納得できないなと思ったら、お近くの消費生活センターの方にご相談いただければなというふうに思っています。
で、一方でこれやっぱりご高齢の方も様々不安抱えながらという方もいらっしゃると思います。どういったことを気をつけたらいいですか。
はい、ご高齢の方のトラブルで最近目立っているのが訪問購入のトラブルというものでして、
はい、
被災地支援ですとか、その能登半島地震にかこつけて、まあ、被災地を今支援するために物品を集めているについては、不要なお皿ですとか洋服とかありませんかという形で、こう丁寧な形で勧誘してくるんですけれども、実は貴金属等の買い取りが目当てと、いわゆる押し買いと言われるトラブルが増えていると。
押し売りっていうのはイメージあるんですけど、
はい、本当は売りたいという形で望んでいないのに、はい、強引に買い取られてしまうと。
その来るきっかけっていうのは
ピンポンから入るんですか？
そうですね、きっかけとしては電話でまず勧誘されることが多くありまして、親切心につけ込む形で最初は勧誘が行われると。
貴金属とかいや持ってませんよって言っても返ってもらえないって、そこで困惑しちゃうってことですか？
そうですね、やはりご高齢の方、結婚指輪もそうなのかもしれないですけど、何かしら持っていたりするもので、
そうやって買い取られる場合っていうのはやっぱり安く買い叩かれるわけですか？
そうですね、ここも相談事例として二束三文で買い取られてしまったということで、大幅に安い価格で買い取られてしまったということで、後悔されてご相談に来られるというケースが複数見られています。
これ件数増えてるんですか？
2023年度なんですけれども、はい、8000件を超える相談が今寄せられてまして、過去6年で最高になっているんじゃないかというところです。
まあ本当若い人も高齢者もというところなんですが、
なんか至る所にね、なんか押し買いって初めて聞きましたけど、
押し買い、
ね、電話かかってきて訪ねてきてそれ騙されてよく聞くけど、そのさっきの若者のね労働サービスみたいに検索して調べてんのに騙されるっていうのもあるんだなっていうね。だからなんかね思うんだけど、やっぱ定番とかをちゃんと知っておくって大事なんじゃない？
そうですね。
ロードサービスだったらやっぱ JAF ね、はい、日本自動車連盟みたいなのちゃんとあるわけで、あそこまで信用できるよねとか、はい、それこそなんだろうな、こう募金するんだったら変なところに募金するんじゃなくて赤十字とかね、あるいは県庁とかそういうところに募金しましょうとか、なんかそういう定番を押さえておくことで、
はい、
変なところに行かないっていう、なんかそういう認識が重要なのかなって気がしましたね。い
や、そうなんですよね、うん、でこのロードサービスなんかの場合でも、うん、例えば車でね、自分で運転してれば任意保険であれ確かサービスついてたよなとかっていうのが分かるし、それがある意味の相場感みたいなものなんですが、ただね、この時期で大学入ってとか免許取り立てで、例えば親の車を運転してとかレンタカー借りてとか、そういう時もね、レンタカー会社は一応ね、事故を起こしたりとか故障とかあったらまずはここに連絡して、この保険会社とそしてこの店舗と連絡してくださいねとか言ってるんだけど、スーッと抜けちゃってるとかね。
レンタカーもね、借りたら必ず店に何かあったら連絡するんだってことをね、ちゃんと定番として知ってればいいんだけど、なかなかそういう常識を身につける機会もなかったりすると、確かにそうなりますよね。
で一方でこのね、僕も初めて聞きました、推し買い、
推し買いね、
そうなんですよ、
そんなのがあんのか
って、まず取引ルールとして8日間以内にはこの契約解除できるクーリングオフというものがありますんで、まずはここを使うということなんですけど、そもそもがこういう悪質な業者ってのはそれ狙いを定めてクーリングオフされても逃げ切れるようにあらかじめもう持ってったらすぐに質に流すとかですね、いろいろ流してしまってて解除できないという場合もあったりするということ、なんでやっぱ一番は知らない人は家にあげないと、
なんかね、金を払うとかだと気をつける人も多いと思うんだけど、
はい、
押し買いってなんか安く買い立てるときはお金もらえるじゃないですか、そうするとそこでこううっかり甘い気持ちになっちゃう人いそうですよね、これはね、うまいこと考えるなと思いますよ、本当。
その辺がやっぱり心のバリアとかハードルを下げてから入ってくるということなんですね。
あるだけ身には限りがないという
ね。おっしゃる通りです、本当に。納得いかない契約だとか、詐欺の疑いがある契約、勧誘など、不安に思った場合には、相談できる電話番号があります。188、3桁のね、直通番号188、いやいやに。
なるほど、いやいやなんだ。
これ電話すると、最寄りの市町村、都道府県の消費生活センターを案内してもらえるというところで、そこからですね、最寄りのところに、相談を具体的にいただければと。それから警察も、全国統一のシャープ9110、シャープ9110番、ここにかけますと、発信地を管轄する警察本部などの相談の総合窓口に接続されますんで、シャープ9110、シャープ9110番、こちらにご相談ください。さあ、そして大型連休後半戦がやってまいります。ぜひ気をつけてほしいという大切なアドバイスをいただきました。
久しぶりにこう実家に帰ったら、高齢の親がよくわからない契約をしていたというものは、金融商品だとか、
はい、
訪問購入の問題もありますし、実家のリフォーム工事を知らないようにしてたってものはありますので、
ご高齢になってくると判断力が低下どうしてもしてきますので、やっぱり自衛が難しくなってきたりもするので、やっぱり周りの方々が見守っていただくっていうのが一つポイントになるのかなと。あとは なんでこんなもの買ったんだとか言ってしまうと、逆に隠してしまったりですとか、ある程度仕方がない部分もあるので、やっぱりそこはもう家族の皆さんで見守っていただく、トラブルに遭わないように日頃からコミュニケーションを取っていただくっていうのが大事なのかなとは思います。
自分の親なんでちょっとこう言い方がきつくなっちゃったりとか、はい、何やってんだよって言いたくなっちゃうんだと思いますので、そこをグッとかもしてもらって、よくよくコミュニケーション取っていかないと、もっとこう深刻なトラブルを引き起こしかねないので、よくコミュニケーション取ってもらってという形が理想かなと思います。まあ、なかなか難しいとは思うんですけどもね。
いやー、これ本当身につまされる話
で、ね、怒ると隠すってヒヤリハット問題と同じですよね。
あー、なるほど
ちゃんと報告するのがやっぱ大事っていうね。
そうですよね。ただこう身内だとね、本当会社の中で他人とかでも難しいんだけど、身内だともっと難しいみたいなね。まあちょうどというか、この大型連休でね、久しぶりに実家に帰るだとか、ふるさとに帰るとか、ね、そういう方も多いと思いますんで、まあ一つのきっかけとしていただければと。まあやっぱり久しぶりに帰るといろいろ様子変わったりしますからね。
ね、なんかあれこれ何買ったんだろうみたいなのありますよね、やっぱね。
そうなんですよ、
ね。つい問い詰めちゃうっていうね。
そうそうそう。うん、なんでこんなもの買うのね。本当、自戒だなと。
そうですね。言い過ぎないように。
はい。ということで、この国民生活センターのホームページなど、様々なですね、この手口が日々公開されておりますので、こうしたところも参考にしながら、何よりも大事なのは家族とのコミュニケーションというところだというふうに、お話をされていらっしゃいました。まあ、他にもね、様々なトラブル例聞いてまいりました。まあ、その辺もね、国民生活センターホームページをご覧いただければと思います。今朝のここだけニューススクープアップ、まあ、このね、いろんな手口についてご紹介をいたしました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。